大丈夫ですか、
はい、
はい、
スタートします。
じゃあ、高年層から。
こん
にちは。こんにちは。
こんにちは。
今日は何日配信ですかね。
30日です。
あの、オープニングのあれ言わなくてもいいですか。
ここで言うの。メガネスーパーと保険見直し本舗の前で。
そうだね。言わない。
じゃあ。
今何をしてるかというと、
並んでます。中華料理並んでます。
なんで並んでるかというと、
まあね、今日はターミネーターを見に行こうということになりまして、3人で会ってるわけですけれども、どうですか。
1年ぶりくらい、
1年ぶりくらいです。あの、鎌倉以来ですね、
うん、
鎌倉以来ですよ皆さん。
一瞬声大きくなるから、
うわーってなっちゃう。
まあ、ちょうどこの周期でね、あの、ちょうどなんていうか創業祭みたいな感じで、
創業祭、ね、7月20日とか30日あたりですからね、
うん、毎年大体合ってるかなと。
2009年から考えるともう6年です。
そう、
夏頃に会うことが多いよね。
そうですね、
うん、なぜか。
そうね、まあ、冬帰った時も会う時けどね。
そう、でも収録までは行かないからね。
そうね、そうね、ナバの里行くぐらい
で、大体毎年共通なのがノープランで収録っていうパターン。
そう
です
ね、そうね、今そう、いきなり一旦つけてみよう。
そうそうそう、
待ってるし。
そうなるとね、もう大体毎年のように後で後悔するんだけど、同じことを繰り返す。
そうです、あれもうちょっとああしとけばよかったなっていう反省が生かされない。
そうそうそう、
全く
ポッドキャストらしからぬ。
そうですね、まあ、でも今日はまだどっかで、今日今からご飯を食べて映画を見て、どこか落ち着いたところでね、ちょっと収録をしようと。
何の映画を見るんでしたっけ。
今言った言った。
あ、言った。
ターミネーターね。我々のこの番組が始まるきっかけとなったね、
フォーを見た
かった。フォーですよ。フォーの後に、あの、有楽町のマイアミガーデンでね。
マイアミガーデンだったっけ。
マイアミガーデンのはず。あの瞬間、あそこで食べてる時にですね、ふと言ったわけですよ。ポッドキャストやろうぜ。いいよっつって。
そう。そこから、
早6年。
6年経って、また夏にターミネーターが。
そうそう。ということは、ターミネーターも、その間全くやってなかったんですね。
やってなかった。
6年間かけて、ジェニスと。
リブートしやがった。
リブートしやがった。
僕らもターミネーター待ってたし、ターミネーターも僕らも待って
たんですよ。待ってたからね。来たなと。あいつら予約来たなと。
あいつら3人がまた再び。
いや、面白いね。公共の場で面白いこと言うね。
ララポートにする。
ララポート。
全く待ってないから。
まあ、そんな中で中華料理は待ってるわけ
ですよ。
そうですね。
あれ、前回、あ、そっか。ん？去年はそっか、鎌倉だもんね。その前は、富士だもんね。はい、
うん、
富士の時は君のおすすめの、あの、
ハンバーグ屋
さん行ったんだ。
あ、そうです、そうです。で、まあ、その前か後か分かんないですけど、その前の年か後の年は NG 集みたいなのをやった
んですね。はい、やった、あの、恥ずかしいやつ、
うん、まあ、またたんまり溜まってますけど、
どっかで連続で聞くっていうのもなんか不思議だよ。中身ないもん。
頑張った大賞でしょ。だから要は
もう打ち合うだけで盛り上がってるだけだから。
そうそうそう、
聞いてる人何にも楽しくない。
まあ、そんなこんなのね。
そうです。
今日始めますけど、この後どんな話になるのか全く想像がつかない。
楽しみにということです。
でも、僕一応かけらじタイムズっぽいんで、前に用意したネタは一応喋れますけどね。
まあ、そうか、座って、なんか楽しいかだったら、取れるかな。
そうですね。
去年鎌倉で無理やり観光したんだよ。そういえば。
そう
タイムズも。
タイムズも一応ちゃんとやりましたよ。
やったやったわ。AKB のネタ
やった。原宿でもやったもんね。
やったやった。
神社。
やったやったやったわ。
車来る
の。あの、長い足の雲が歩いてたみたいな。うわー、なんか来たーって
。
やって
た。まあ、なので場所を選ばずどこでもやりますよ。
あれが撮るわけですよ。まあ、中身がないけどね。
まあ、少しずつレベルアップできればいいね。ね、
あんまりこう今見てる話が伝わらないん
で、そうですね。
こう表現しづらいん
で。まあ、豊洲のね。
豊洲の3階ですよ。ガラス
の。あともいじるとしたら、結構、モネスさんのグリーン さ、そのコーデの仕方
ちょっと
上ポロシャツの
本当だ、全然気にしなかったけど
色さえ合わない
。そうね、
本当だ、かぶってた。
まあでも大体こんな感じでやるじゃないですか。
そうだよ、大体こんなね。だって、いや、馬場さん、
いや、僕最初に来た時の話、
うん、
僕なりどう、
いや、そうですよ、
待ち合わせで待った時に出てき
た、いや、まずまずね、一番最初に、一番最初っていうか、多分2人同時に同じ電車乗ってて着いた、
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそう、で、僕が駅降りてエスカレーター乗った瞬間に、あの、着いたよってメールをした時に着いてた、
うん、うん、
でもどこの改札か分かんなかったから、僕はとりあえずね、あの、交差点の改札に出たわけですよ。で、どこの改札みたいなの来たんで、こうやって、あ、ここだよっていうことを言ったら、もうほんと、ものの数分後に、いきなり僕の背後から、うーんって来たんですよ。
うーんっていうのは何？音？それとも声？
声、声。
あ、声で、ね、
なんか言って俺ちゃんと。
なんか言ってた。
話しかけたん
だ。なんか言ってた。
もう忘れたけど。
いや、どこの改札が分かんなかったよって言いながら来たんですよ。グインテさん
滑舌が悪くて聞こえなか
った。おおと思って、はい、後ろから来たの。で、いろいろこう待ってたんですけど、こう、馬場来ないねって言ってる時にね、すごい恰幅のいい白ひげを生やしたおじさんが
蓄えだね、
うん、胸にこう十字架のね、あの、ネックレスをした、もう結構いい年のおじさんが改札出てきて、いきなり我々に手を挙げたんですよ。よって感じ。よって感じ。お、馬も変わったなって。
1年もね、もう、
いや、なんかあの、髪染めたっていうの聞いてたから、うん、なんかちょっと違うのかな。
髪じゃなくて髭になっちゃってるから、
あれと思ってたんだけど、すげえ変わったなって。
あ、でもそれ僕来たから、それはそれで受け入れるようとしてた
の。うん、そうそう。もうあれで来られたらちょっと、そうそうそうそう、あれでちょっと馬の声だったら、しょうがねえなと。
疑いはね、
うん、もうこれはもうちょっと風貌変えたんだって言われたら、まあそうだねっていう話をしてた。まあそんな折にね、そう、馬場さんが登場しました。
そのちゃん通り過ぎてたわけだ。酔ってやったくせに、
酔ってやって別の人たちと合流してどっか行った。で、まあ馬場さん登場しました。まあちょっと、まあ、我々、私とグリーンティーさんが同じような服装の中、馬場さんはまあ
一秒はないと思う。
そう、あの、夏だよね、テーマ。
そうです、都
会人みたいな。テ
ーマ夏。僕で下もこれ、サンダルなのね、実
は。うん、サンダル。
だからもう、あの、近所、あと肌がもうちょっと黒かったら、ただのサーファーだなって。
江ノ島とか
ね。日焼け具合が足りてない。そうそうそう、デスクワーク
が。あの、江ノ島のセブンイレブンとかにいそうな感じ。
だいぶ髪の毛もやんちゃな。
そうね、茶色だし、ね。
それこそもう鎌倉で今年収録してもいいんじゃないかって。
そうだね。江ノ島でもよかった
んですよね。
一人だけ地元の人みたいなね、そうしたら。
よくじゃねえとか言って。
もうっつって。
もう海行くの海の上で収録しようか。
いいよ、海全然いいよっつって。入れるよっつって。ありかもしれない。まあ、そんな3人でね、
そうですね、
送っておきますけど。
はい、今、8分くらい
話してる。まあ、オープニングぐらいですね。
まあ、ここでじゃあタイトルコールとかにして、なんか、海みたいな。
そうね。タイトルコールいきますか。
ありましたよ。
ありました。じゃあ後でお便り読みましょうよ。
そう、メール見れますので。
ということで、じゃあオープニング行きましょうか。皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私、おめさと
グリーンピンと
おままです。
はい、ということで217回でございます。
はい、
合ってるかな、217回だと思いますけど、
うん、
今日は3人で合ってるということでね、
もうそれはもうすでにお分かりですか。
え、もうあの前半流れましたんで、
うん、まあ、あれカットしてる可能性もあると
思いますけども、まあ、改めてね、今日は皆さん3人で豊洲に来まして、
はい、
ターミネーターを見ると、
うん、
ででんでんででんだと、
はい、
ということで ね、ジェニシスを見に来ましたと。まだ見てないですけどね、うん、はい、
まあ、見る前にと、ね、見た後に撮っちゃうと、
そうです、
すごかったよねみたいなネタバレ、
ネタバレありますから
走る傾向にあるので、
そう、これはちょっと期待に胸を膨らませている時にね、
うん、
ちょっと皆さんにお届けしたいと。
そうですね。
ということで今撮ってるわけですけれどもね。まあ実はそんなことはまあ、なくてですね。
うん、
ただ、 僕たちが入ろうと思っていた時間に映画に入れなかったという
か、残り一席となっておりますとか言われちゃって
困るねあれね。
それでねちょっとタイミングがずれたというだけなんですけれども、うん、まあそんなわけで、うん、撮っておりますが、
はい、
いかがですか、この3人でね実際会うの3年ぶりというか、3年ぶりじゃないなんで軽く嘘ついたの、すげえ軽く嘘ついたけど、
さらさら言ったけど全然違うことしてたね今
なんで3年ぶりって言ったのかちょっとびっくり、自分でもびっくりして、何が3年なのかちょっと分かってないんですけど、1年ぶりです去年のね鎌倉以来でございます。鎌倉を皆さん聞いていただいたかどうか分かりませんけれど、鎌倉以来、ずっとね会わずに来たわけですけれども、久々に1年ぶりに来たと、うん、ね。どうですか
最近、
はい、
そうですね、
別に
でも前のオープニングトークかなんかで最近どうなのみたいな感じの話をしちゃったよね。
あ、しましたしました、
近況みたいな、
なんか2回目撮った時はほぼその話出なかったけど、
そうね、
まあでもなんかね、
う
ん、あの面談をする側になったという、そうね、馬場、ねね、さんと相変わらずちょっと僕面談はいい加減に受けてますっていう話しましたけど、
だんだんねそういう話が増えてきましたね。
そうですよ、もうやっぱ30手前にもなるとそうなってきますよ、ね、う
ん、やっぱりじゃああれじゃないですか、今回は休日の過ごし方について、
あ、いいですね、
ちょっと話してみると、ね、最近我々の休日の過ごし方がどうなってきたんだろうかっていう、ね、うん、
まだかの、いろいろ人が通る、
いろいろ人が今通っております、
ゾロゾロとね
新幹線の時間が気になってるみたいですけど ね、
う
ん、
そうなんですよ、まあ、ただいろいろとね、こう、外乱に悩まされるのもさ、
一つの醍醐
味
だよね。なぜかというと、そこにね、結婚式場があるんですよ。
はいはいはい。
僕一回行ったことあるんですけど、自分の同期の結婚式そこで挙げたんですけど。
こんなとこに近くにある
んですね。そうそうそう。そこに披露宴会場があって。
ああ、で、
豊洲フォレシアって書いてあるんですけど、フォレストみたいな感じだったん
ですか？違います。私じゃないです。まあ、なのでちょっと多分ね、結婚式終わられて皆さん。
まあじゃあもう、一時のね、過ぎた
ら落
ち着くということ
で、はい、はい、ということで、今日お便りが一つ来ておりますので、うん、読んでみたいと思います、
うん、
骨とトイレということでいただいております、
うん、
ありがとうございます。今日のこれからの映画をまさに物語るんじゃないかという
と、楽しみですね
ギリギリに行けばいいじゃん
いや最近ちょっとねもうトイレが我慢できなくなって
それあれだよ病気だ
違うの違うの、
いやそれもう泌尿器科行った方がいい、
違う違うの違うの、あのね違うのよ、あのここで言わせて
違う
違うの、あのリラックスしてる時は全然いいのよ、何時間でも別にいいんだけど、なんかあの閉鎖空間とかにいると、
あ、
なんか
握られない感があって、
ね、そうそう握られない感でちょっとね、うん、なんか
な
やけに胸の鼓動がこう速くなる時があって、あ、なんか精神的なものじゃないかと思ってるんですけ ど、うん、まあちょっと行きますわ病院。
あといいのあるよ、おむつね。
おむつね、安心感、絶対の安心感、ね、
おむつで使わないんだよ結局、おむつがあるからいいじゃんっていう気持ちで、
プラシーボ効果ね、
そうそう、
あ、だからもう自分はいつでも安心だっていう、うん、そうそうそう、その精神的に拭うっていうのはやっぱ大事だね、何の話をいきなりしてるのかというか
俺は大丈夫だ、おむつを履いて自信をつけて
俺は大丈夫だと思う、まあでも今日はきっと大丈夫です、はい、あの、あまり水が、音がない限り
は。そういうのはないと思います、
今日。すいません、いただきました。はい、ホネットトイレというね。はい、ホネットさん、ママさん、グリーテさん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
キリトです。キリトさん、ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
僕はついに念願の夏休みに突入いたしました。おめでとうございます。
うん、
この夏は部活、サッカー部を全力でやろうと思って、初日の練習に向かいました。
うん。
しかし、練習中に前日の雨で濡れていた芝で滑って、なんと、骨が折れてしまった。
え、
大丈夫でしょ
う、大怪我じゃないですか、
大怪我、
大丈夫ですかね、
ということで、先ほどまで宿題とにらめっこをしていたところでした、過去笑い、
宿題、
ね、笑ってる場合なのかどうかわかんないですけど、大丈夫ですかね、
それくらいの、
うん、日々なのか、
まあ、そうですね、骨折折れたのかという、
そうですね、
まあ、多分本当に3ヶ月から半年くらいはやっぱちょっと時間かかるもんなんで、
うん、でもね、雨で濡れた芝の上で滑るってね、結構怖いですからね、
まあちょっとね、
うん、
経過はちょっと気をつけてね、
気をつけていただきたいっていうのもありますけども、う
ん、はい、さて215回聞きました、
うん、
トイレにまつわる話ということです、お、僕は5年ほど前にロサンゼルスに遊びに行ったことがあったのですが、
うん、
車で走っていった時に突然トイレに行きたくなって近くのコンビニへ、しかし、うん、トイレは貸せないと言われ、結局マックだかで借りた記憶があります、
うんうん、
その時日本のコンビニは公共トイレを設置していてすごいと思いました。
うん、まあ大体貸してくれますね。うん、まあ都心の本当になんか新宿とかの
そうよっぽど狭いところ
で、ね、多分ある。
はい。またホテルのトイレで手を洗う時に水の出し方がわからなかった時に今の僕くらいの人がこうだよと教えてくれたこともありました。その時に生まれて初めて英語で外国人の方と軽い会話をしました。こんなところでトイレの偉大さが分かるアメリカでのストーリーでした。この辺で終わります。長文乱文失礼しました。ということでいただきましたありがとうございます。
やっぱりありがとうございます。あの貸してくれないんですかね。
くれないんじゃない。
日本はやっぱりじゃあそういうところは親切というか、まあ、性善説に基づいて、
うん、
日本人ってそんなにこう、ね、人を超疑いにかかるってことはしないですよね、
う
ん、
まあそうですね。
そんなにこうお互い分かってるよねっていう、うんうん、あれがあるじゃないですか、うん、フレームワークみたいな、うん、日本人フレームワークみたいなのを最初にセットされてるから、うん、俺も言うし貸してくださいいいですよっていうなんかこう、うん、やり取りもあるしっていう。
そうだね、
うん、アメリカの方だと多分いろんな人が来るからさ、
う
ん
そうね、
一概にそのフレームワークに入ってない人が多いんじゃないかな、うんうん、
そうするとやっぱりあれですよ。私も海外に行った時には必ず安心して入れるトイレを探すっていうこれがね大事になってくる。
前も言ってましたね。
そうそうそう、貸してくれるコンビニ貸してくれるって思って前提に行っちゃうと貸してくれないですからね。
だからね、うん、僕まあそのトイレが近いっていうのはもうお二人ご存知だと思うんですけども、うん、まあいろいろね富士山行った時も、
うん、
あじゃあちょっとトイレ行ってくるわっていうのは何回もこう、うん、あったんですね。
1時間サイクルよりもちょっと早い
くらい、うんね、ちょっと早いくらい大体車に乗る前さっきも言ったけど、はい、密閉空間では嫌なんです。
逃げ出せないというかね。
そうそうそうそう、ちょっと心病んでるんで、だから車で発進する前は必ずトイレ行くんですよ。だからちょいちょい車が止まられちゃうと、うん、俺そのトイレ、そうそう、その都度行く感じになっちゃうんで、こいつやけにトイレ近いなってなっちゃうんですけど、まあまあまあそれはしょうがない。
なるほど、
うん、だからそのトイレのねアプリが欲しいなと思ってたんです。
空きをね。
そうどこに、うん、自分の今いる地点からどこのトイレが一番近いかみたいな。うんうん、これね結構重宝するんじゃないかなと思ってるんですよ。
作っちゃいます。じゃあ
ね、そういうのちょっと欲しいなって、うん、そういうサイトがあってもいいなっていう。で、そのトイレの評価みたいな、何があって何がないか。うん、だからたまにね、いや僕この前の回で言えばよかったんですけど、はいはい、トイレ行って例えばもう緊急で台に入ったとしましょう。はい、あすいませんね、ご飯中の方はちょっと止めていただいていいですけど、はい、で出てきた時に男子トイレに石鹸がない場合があるでしょ。
ああトイレのね水道のところにね、
そうそうそう、手洗うところに。いやいや、おかしな話じゃない。なぜ君たちはトイレを作ってね、
じゃあ毎月にドーンってやるとその時にこうボボッとIC レコーダーの
方に。いやショーと大をトイレとして設計をしておきながら、なぜ君は手を洗うところに石鹸補充のところをつけてないんだと。
そうだね。
いや手洗わなくていいよみたいなことを言ってるみたいな感じになるじゃないですか。
なくなっちゃったのかもね、置いておく、うん、まあ、でも、
あまあまあ、
でもさ、1日に1回くらいは清掃員の人、ちょっと来てもらうじゃない、
うん、そうそうそう、
大体の
場合。まあ、大体でもあれですよね、公園のトイレとかないよね。
ない。
ないっす。
ないの。ない。だからこそ、うん、そのトイレの設備をね、ちゃんと書いた、うん、そういうアプリがあると、もうみんな困らないんじゃない
か
な、うん。
それは確かにね。
緊急性があって、あ、ちょっとお腹痛いってなった時に、うん、自分が今いる地点の近くのトイレで、うん、一番近いところがここだけど、でも、石鹸はないですよってなったら、
条件で絞り込めるね。そうそうそう、石鹸ありなしみたいな、
石鹸がある一番近いトイレに行きたいわけですよ、う
ん、あと今思ったらすごいジェスチャー多いですよね、小野さん。
そうだね、普段からの癖です。
YouTube にとってね配信したいくらい、
うん、癖なんですよ。
いやいや、でも
説明するときにね
話がね入ってきやすい、見てると。
ありがとうございます。
スカイプの時だとちょっとなんか今入っていいかなとか、
うん、あ、わかんない
からね。それがちょっとこういう風になったりすると、手でね、
うん、手でね、
今やってたりとかやってると、あ、今ちょっと聞く側だなっていう。
見ていただくとあれ、そうなんです。いつもスカイプで話してても僕、ジェスチャーついてますから、
うん、
見れてないですけど、まあまあそういうこともあって、やっぱトイレっていうのはそういう綺麗さ大事かなっていう、うん、そんなお話でございました。ここま
ね、キリトさんからはね、人との触れ合いもあったと。はい、
そうですよ。
外国人とね。外国人とね。ヘイ、ヘイボーイみたいな。
そういうコミュニケーションはね、はい、いいですよね。
How to use ですよ、
うん。そうですね。
必要に駆られてやっぱりやるから、必死に喋ろうとするからね。
そうなんですね、うん。周りにやっぱり外国人がいない環境だと、僕みたいに英語を全く話せずにこう育つわけですよね。
うん、これからはね、 トイレぐらいは聞けないと。
自分で英語で喋りかけるっていう癖をね、うん、そうですよ、うん、日本人相手にね、
そうそうそう、ただの変な人ですよね。まあそんなこともありつつ、
はい
はい、お便りは以上でございます、はい、
ありがとうございます。
ということで今日は本編の方に行くんですか。本編やるんですか今日って。
僕でもちょっと準備して
もいいですけども、まあどうするんですかってところですね。
井戸端カースどうしよう。
そうですよ、
うん、まあ
でもタイムズ持ってきてもら
ったら、タイムズだけでやってもいいですし、タイムズから広げてなんか別のね、
そうですね、
やってもいいですけども。
いいですよ。すごい気になってるの、あの自転車は降りて通行してくださいって書いてあるじゃない。
うん、
なんであのルビが全部下付けになってるのかなっていうのが気になるよね。まあ、
ちょっと斜め下に、
うん。
うん。
まあ関係ないんですけど。はい、じゃあ。どうします、タイムズ行きますか。
ちょっと
結婚式の一行がまた出てきましたけど、
一行落ち着いてから、じゃあ一回ちょっと切ってですね、
そうですね、
一行落ち着いて、
じゃあ
タイムズ
行きましょうか。
はい、
はい、今日はね、まあ、タイムズということで何がいいかなと悩んだんですけども、
うん、
あの新国立競技場の件、
あ
ちょっとお話しようかなと思っておりまして、
逆に今その、うん、いつも手元にね、
うん、
何の話をするかっていうカンペがあるんですけど、うん、今日はないので、う
ん、みんなスマートフォン片手に、
はい、
まあまあまあ行きましょう。
で、まあ、あの経緯皆さん結構ニュースなんかでね見てるからご存知かと思いますけれども、
うん、
まあ、もともとあのデザインをね、
うん、
採用したのは、
うん、
3年前なんですね、
うん、
3年前の11月、
うん、
あの応募46作品の中からあの日本スポーツ振興センターというところがね、
うん、
あの流線形のデザインを採用したんですけども、
うん、
あれ最初見た時どう思いました。東京オリンピックにこれできますって
できねえだろうと思って
た、ね、まあ、本当にいいとは思いましたね。
本当に
でもまあその発表を聞いた時からしても2020年ではるか先のことだと思ってるので、うんうん、なんかいやまあでも2020年となればこういうのができてきてんのかなっていう、う
ん、いやもうだから僕の感覚で言うと、
うん、
え、なんか映画の CM かなんかなのかなって、
そうね、なんかそれぐらいの
なんか似使わない感じかなとは思ってたけど、
ね、で僕だからそう作りますって言ってるんだから、
うん、
現実的にできる見込みが立ってんだろうと思っていたわけですよ、
う
ん、でそしてそしたらまあ今のような事態になっているということで、うん、まあ、ちょっとその経緯を少しずつ追っていきながらどういう感じにあの決定が下されてきたのかちょっと最初におさらいしてから行こうかなと思います、
はい
はい、でまあ、先ほどね2012年11月に選ばれましたというので、まあ、その 翌年の1月に1300億円かかりますというふうにまず言われたわけ で、も
う
この時はまあまあまあこれぐらいだろうって思われていたんですけど、
うん、
まあでもそもそもよく考えたらこれでも高いんですよね。
まあ高いね、
うん、あの北京オリンピックとかだと500億ぐらいで作られてるんで、まあそうでしたと。で2013年9月、その年の9月に、まあ、オリンピック東京でありますっていうふうに決まってですね、
うん、
決まってからですねどうなったかというと、デザイン通りに全部作りますよって言ったら3000億かかりますよってなったんですよ。
これ誰が見積もったんだよって話じゃない
ですか。どこぞやの高い代理店と一緒じゃないかって思うんですけどね。
だからこれだからもともとデザインの段階ではその見積もりって全然多分ほとんどねなかった、
うん、デザイン考えてないんだろうね。
概算だけ取って、うん、もうちょっと具体化してきたらもう一回取りましょうっていう。
そうそうそう、
いやでも本当滑稽ですよね。
滑稽ですよ。
いや額が額なんでね、なんかこれが単位がもっとね、
うん、
少なければここまで大きくは問題としてはならないですが、
まあ、なもんでということで3000億ではちょっとできませんということなんで縮小しましょうって言って、まあ、去年の5月ぐらいにはですね1625億円ぐらいにいろいろもう削って屋根とかね後付けにしましょうとか、そんな風にして、まあ、なったんですけど、実際施工業者と契約をして本当にじゃあどれぐらいになるのって再度見積もったらまた3000億だと
うまくいってないですよね、この辺の。
そうなってきたわけですよ。
もうアホですよね。
で、 その結果をもとに今年の7月に有識者会議というのをやって、
遅い、
うん、でそこで3000億はダメなんだけど2520億ぐらいだったらできるよって話になって、それで行こうってゴーサインが1回出たんだ、7月にね。
1回出たわ
けですよ。
まだ話は続きますって感じで。
うん、まあまあ、はい、はい、
で契約まで結んじゃったわけよね最初、うん、で今安倍さんがね拍手回しますと、うん、いう話を、
ちょっと真似したけど
今日来てるのかな安倍さん、今日ゲストで来てるのかない
う話になったわけですけど、ちょっといろいろと突っ込みどころがこれありすぎるなと。
そうだね、
やばいっすね、
思いますよね。でそもそもねこれ誘致してきた時にどういうふうにその、まあ、国際条約というか何ていうか、あの世界に向けて発信したかっていうと、東京オリンピックってコンパクトにやりますよと、
うん、
で確かな財源がありますよみたいな
って言ってた言ってた言ってた
ことを言っていて、
安心してください、
そうこの低たらくなんで、もともとその根底からね、その3000億とかかかるところからもすでにおかしいんですよね、うん、でそこも、まあ、あるんですけど、これ結果としてね誰もここまでちゃんと指定してこなかったっていう経緯があるじゃないですか。あの問題だっていう人が、まあ、政府の関係者の中にはあんまりいなかったっていう。
そうだね、
まあ、そこはどう思います？なんでそうなってたんでしょうかっていう。
いやだから誰も自分ごとにしてなかったんじゃない、うん、まずは
みんな自分の責任範囲の中で動くしかないと。そうそうそう、まあ、全体を見渡す必要はちょっとサ
ボっちゃって。お金の管理は俺じゃないっていうのが多分多くて、うんね、だってこの単純に考えてさ、まあ、一般人のレベルに、一般人のレベルかどうかわかんないけど、うん、普通の生活者のレベルに落とすと、なんかどこぞやのブランドショップにひょろっと入って、うん、あ、このデザイン気に入ったわっつって値札も見ずに、あ、これとこれとこれとこれちょうだいっつって会計やろうと思ったら、なんか500万なんですけどみたいな、その話でしょ。
そんな感じですよね。
あ、うん、だったらこの服とこの服やめますみたいな、え、でもまだ400万だわみたいな、
うん、そのやめます判断が今にとね長引いて、
でずっとやってもうやっぱ買わない、一、うん、回ちょっと店出ますわみたいな、そんなね大きな買い物っていうか、もう明らかに高い買い物になるって分かっていて店に入っているのに、う
ん、これだけ金額が大きいと、なんか思いっきり大きな品目を思いっきりバルッと見積もりに抜けてた、
うん、
予算に組み込んでなかったっていうこと
が あとあれでしょ、なんか資材置き場の費用も入ってないんでしょ。
そうそうそう、その3000億の中にこれってもともとね、あのニュースなんかではよく橋を作る構造を持ってきて使うという話になっていて、橋とスタジアムで全然物が違うわけですよね。違う違う、うん、で 橋だったらその水路が使えるわけですよ、
うん、
橋を架けるときに、うん、その材料を持ってくるのは水路が使えるんだけど、
下に水路がある
から、ね、そう、ああいう長い構造物を陸路であの東京のど真ん中に運ぶなんてそもそも今まで前例がなくて、まあ、それで予算が跳ね上がってるっていうのもあるみたいなんですよね、うん、でそういうのも、まあ、結局後になって分かって、 でも分かったときにやめればよかったんですよ
そうだよね、
なんでゴーサイン出たのっていうね。
なぜ1回7月にそれでまあ500万下がるしいっか、うん、みたいな感じ、あ、500万じゃない、500億
ね、うん、
その判断が甘すぎるね。そう
でこれまあいろいろな人が発言してるんでちょっと読んでいきますけれども、うん、まあ、森前首相、元首相ですね、
来ましたね。
あの人はもうやばいこと言ってますよね、
うん、
国がたった2500億円も出せなかったという不安があるとこれはやばいですよね、
うん、やばいね、もうちょっといかれてるねちょっとね
あと最近になってね、今まではどんどん作っていきたいって側だったんだけど、この白紙に戻しますって話があってからは、あのデザインは生書きをドロッと垂らしたようなデザインだ俺は好きじゃないみたいな、ね、そうあの発言したりとかしていてですね、
まあ、森さん前から割とその発言周りは割とトピックになることが多いですよ ね浅田真央選手に対して何か言ったりとか、はい、
う
ん、
あったね。
この人が結構あのこの話のね最初になっているというか発端になっているんですよね。もともとなんかもともとラグビーのワールドカップを日本でやるのにできるスタジアムがあんまりなくて、でもラグビーだけだとまだ日本だとメジャーじゃないんで予算が取れないから東京オリンピックと抱き合わせで作ろうっていう話があったみたい、うん、
はい、
なんで、まあ、作っていきたいという話があったんですけど、まあ、そういった、発 言があったりとか、まあ、他の人もいろいろあのこの審査した人とかね、あの安倍さん自体も現時点ではこれから国際コンピューターって新しくデザインを決めてやり直すっていうことは考えてないとかっていう話をずっとしてきてるわけですよね、うん、で安易に、まあ、菅さんなんかも安易にデザインを変更することは我が国の国際的信用を失墜しかねないとかですね、いうことで結局もう決められちゃってるから進むしかないですよっていう流れがあって、なんでそれをじゃあ今変えたのか、
ゼロベースで見直すっていうね、うん、ゼロベースっていうのはまたちょっとこれ流行りますよね、
出たよ、
今年の流行語ワード、
流行語になるよ、ね、ゼロベース出るよこれ。
これなんで今なやめようって思ったんだと思います、このだってもう7月の最初の時点での有識者会議じゃゴーサイン出したのに、うん、国としてもね、うん、なんで今やり直すってなった
の、相当叩かれたん
じゃない、もう一回見積もり直して、うん、仕切っとる人とかもちょっといろいろ変えて、うん、根本的にもう一回立て直さないと、うん、多分また同じような問題が 年間ベースで来る、うん、そしたら間に合わねえってなって、うん、あとまあ5年くらいあるわけじゃないですか、うん、まあ、5年もないか、うん、
いや、
まあ、
年はないね、作らねえ、その前に作ってもいけないからね、
絶対ね、うん、これ今2520億で承認したとするじゃない、うん、絶対上がるって、また作り始めたらこれが足らない、 あれが足らない、
これに入ってませんでした、
ね、そう結局4000億ぐらいになっちゃうんだって、うん、だからね一回その施工会社の見積もりちゃんと出させた方がいいですよ、まあ、まず、ね、あの一般企業の一社員の意見からするとね、う
ん、普通って予算って後で変わんないじゃないですか、うん、僕らも仕事でよくやるプロジェクトが例えば、まあ、確かに額はスケールが違って、例えば、うんうん、仮に5000万だとしても絶対それ超えないように、うんうん、じゃあそれ業者の選びからたと考えたりとか、うん、なんかちょっとそういう、ね、いろんな会社が来る中でも一応誰か一人は、まあ、プロジェクトマネージメントみたいなことするわけじゃないですか、
うん、そうね、
でそっちはちょっとお金かかるからこうしようよとかしようよみたいな感じで、うん、お金を変えずにその中でできることをやろうよっていうのが基本的な考え方なんです、ビジネスの世界、うん、
受けた人が一度出した見積もりに対して、まあ、変えるってよっぽどなんか仕様が変わったとかさ、うん、そういうのがあって、あ、これちょっと仕様変わったんで見積もり直させてくださいならば分かるんです、うん、それがね最初千いく何億円って言ってたのが倍以上になってるわけじゃない、うんうん、そもそもがなぜその見積もりを一番最初に出したのかっていうのが、その会社自体がもう疑問だよね。
そうだよね。
あれなんかね、安めに言っとかないと
取れないから、
取れないっていうのもあるかもしれない。
みんなが、あとまあ、あとはその、うん、国民の反対意見とかもさ、うん、ちょっとこの競技場に税金でそんな運善万、うん、運善億の
って対してめちゃめちゃかっこいいわけでもないのに、それに3000億だったら俺たちにあの1000万ずつぐらいでいいから返してくれっていう。
税、
う
ん
ね、
金をくれと。
そう。他に使えることがあるからね。うん、それ、そこに費やすべき額じゃないんじゃないのっていう話は指摘が、まあ、ありましたと。で、まあ。
浅はかだよね。
だから、それをビビって、ちょっとミニマムに出したんだろうね。うん、初回、うん。そしたらやっぱりこんだけかかりますってなっちゃって、うん、そこの3000億はちょっと合わねえってなったから、うん、こんなにいろ何回も見積もり直したりとか。有識者会議
やってるけど、いやでもちょっとこれいい加減にやりすぎたよねっていう、ね、
この感じがありますよね。本当にこの見積もり一番最初に出したの新人なんじゃないかって思うぐらい、うん、ちょっと出し方が甘い。
そうだね。
だから日本人が一番得意とされてるのがこう見積もりとかそういう計画の進行するとかって、うん、日本人のビジネスのね、チームでは得意な方だと思う。
計画的にやってちゃんと最初から繊細なこの計画だの見積もりだのっていうのをちゃんとやってきて、あんまりブレないでやるっていうのが多分世界的な評価のはずなのに、
うん、ある意味だからあれですよ ね、あの連携が取れてなかったのかなっていうね、うん、感じもしますよね。何が必要なのっていうところの情報もお互いにあんま出し合ってなかったりとか、まあ、あとこれもともと前民主党政権の時にコンペをしたっていうので、う
ん、
あ、
田中真紀子が最初に見積もって1300億円の時
は、で今の政権は引き継ぎもされてないし、うん、俺ら全然そういうこと知らなかったっていうことも言っているんで、うん、
その最初の金額は俺らじゃねえからみたいなこと、
そう、そこのコミュニケーションもあんまうまく取れてなかったのかなっていうね、うん、いうのはあります。で、今ちょっと一説に上がってるのが、今白紙に戻したこのタイミングなのはなぜかっていうと、今あの支持率が下がったんですよね、
内閣の。ああ、だいぶね。
それはまあ安保法案とかの関係で下がったんですけど、うん、それを戻したい。
いや、上がんないだろう。
いう思いがあるとも言われている。
ここが一つの勝負で、うん、これがあれでこけたら、うん、政権もちょっと危ない。
そうですね。まあ、白紙撤回自体はね、あの、いい、うん、いい。俺にとっても多分国にとってもいいことだと思うんですけど、 まあ、こっからのどうするかですよね。その撤回してじゃあ次どうなんのっていう、そこの見積もりがまた同じようにグダグダだったら同じ話になっちゃう。
まずちゃんとやらなきゃいけないんですよ、うん、結局なんだろう、今のさ、その安倍さんの支持率を維持させようっていう意図があるかもしれないけどね、うん、結局それで再見積もりするじゃない、
うん、
で同じぐらいの金額になったら、金額になったらまた叩かれるわけでしょ、うん、で逆に今度はすごく安くなったとするじゃん、うん、1000万ぐらいでできるようになったとするじゃない、1000億ぐらいで、そうそうそう、あ、いや1000億ぐらいでできるようになったら、じゃあ今までの見積もりは何だったんだっていう多分バッシングになる、結局逃れられないんですよ、うん、
まあ、まあでもそれでもいい方向に持ってい
かれたわけです
よね、批判があるにしてもね、今と同じ批判じゃちょっと、ね、進歩はない、うん、はい、でまあ前のオリンピックと今の東京、今度の東京オリンピックで比較することがあって、昔のオリンピックってオリンピックをやった後に景気がまた盛り上がっていったんですよね。でそれはなんか戦後の世代が復興をねという意味も含めてみんな協力して立ち上がってやっていったということがキーになってるんですけど、もう今回のってどうなのかなっていうね、いうのがちょっとあって、うん、最近の結構オリンピックってもうそこで資金を使い果たしてその後不景気になるっていうパターンが多くて、うん、そうなってほしくはないわけですよ、
オリンピック不景気ね。
そうそうそう、
で今回な感じに、
今回その2050億突っ込んでたら絶対そうなってたんで、
そうですよ、う
ん、だそこは一応回避できたとはいうものの、まだやっぱりなんか国民全員で盛り上げるって感じではないのかなっていうね感じがしていて、
本当に何だろうね、うん、前のオリンピック、東京オリンピックの時ってさ、うん、今振り返るとあの時代はいい時代だったねみたいな感じで、うん、映画になるぐらいじゃないですか、うん、あのオールウェイズ三丁目の夕日の時代って、うん、そういう時代でみんなでねカラーテレビ買って、うん、みんなでこうオリンピックを日本を応援してこう東京タワーも出来上がってきてみたいな、うん、そんな時代で、あの時代は良かったなっていう振り返りをされる時代と、多分今の今回のこの騒動やら何やらって多分将来あと20年30年後に振り返った時にいい雰囲気で振り返られないよね。
ちょっと次元が違う感じがしますよね、うん、その時とはね、
うんうん、いい時代だったとは言われない気がするんだな、うん、
そう、ちょっと今なんていうかな、資本主義に陥すぎてるのと、うん、なんていうか、あのなんかそこを重視すぎて儲けがないとやらないよみたいな感じになっちゃってる人も多いのと、
一般企業で受け負うところもそうなんだろう、
うんうん、だからなんとなくなんとなくね、ちょっと昔のあったかさっていうのはないのかなみたいな、ね、感じはありますけれども、
重たくなりましたね、
うん、まあでもまあ、ちょっとそういう課題をね一回認識した上でちょっとどう思っていくかっていうのはこれから考えないといけないかなと思うんでね、
もう割とあっという間に来ちゃいますからね、はい、2020年、はい、
そうです
5年なんであっという間ですから、
あともう4年半、うん、丸4年半、
我々のかけらじこのペースで続けたらあっという間に来ます
から、あっという間です
よ、もう 1000回ぐらいになっちゃうのかな、まあ、ならないか、500回ぐらいか、500回ぐらいになっちゃうぐらいね、
そうですね、
それぐらいの時に多分なると思いますけれども、まあ、ちょっとね今後も動向を見つめながらやっていきたいと、見つめていきたいと思います。で、はい、最後にですね、まあ、旧案がね廃案になっちゃったものですから、
お考える俺たちで、
いや、
なんか
いや我々もコンペをやりたいなと思っててですね、
コンペ、
コンペ、
何コンペ、
書類的な
のかな、まさか朝日新聞の
そこがブランクっていうのがあってまして、
ね、出ました、
この中でなんかいいアイディアありますか、
あ、いいねこれ、
あのあれですね、あの新国立競技場の旧アイディアですね、流線形のアイディアをですね、
はいはい、
結構こうい
ろんなコラしてるの見ましたよ、ま
あ、コラージュをしているものをですね
見ました
見てですね、
わ、これ初めて見た、
みんな作ってくれてるんですね、ちょっとポッドキャストの方が、何ですか、あの新国立競技場クソコラグランプリとかね、いうのであの検索してもやっぱ出てくると思うんですけど、
これやればよかったな、
最近あのこれもね、あの 森古墳とかね、森吉郎古墳とかなんか言われたりします
けど、あります、
結構ねこの中でも優秀なねデザインがあるんではないかと思ってですね、好きなやつなんかありますかっていうのを
これよく見る、カネゴンに、
あ、カネゴンになってるやつね、
なってるやつよく見ますね、
僕は結構このトイレのやつとか好きなんですけどね。
あ、トイレね。
トイレの便座になっているという。
トイレ系多いです
ね。これもトイレのトイレになっちゃった。
あ、本当だ。
あとサザエさんね。
サザエさんいいんじゃない。
なんかですね、ちょっとこれ多すぎてですね、見切れないかもしれないんですけども、ちょっとそういうのを見て、
ちょっと黒柳イレスコさんがね、かぶってるやつありますけど、
サイクリングの人が、あれでしょ。
ああ、そうそう、サイクリングの人かぶってる。あれぴったりじゃない、だって。流線形ですから。
そっくりだ。
そうですね。なんかお気に入りとかありますか、パッと。
なんかこれやっぱり、この上の部分、蓋になってる部分ってやっぱり、はい、こう、マシンっぽいっていうか。
そうだ
ね。なんか機械っぽいですよね。
はい。その、これ、コラされてるやつも、大体マシンっぽい。
そうですね、うん。ジョブズが持ってるやつもありますね。
ちっちゃい。
ちっちゃいよ。
ジョブズが持っていたりとか。
お寿司になってる。
そうですね。寿司と一緒に、ね、寿司のネタになってる
とか。あ、高田社長売ってるじゃん。
高田社長がね、あの、ジャパネットで売っている写真とかですね。
高すぎて買えません
か。和式のトイレになってるパターンもありますね。
ああ、なるほどね。みんなよくわからない。あ、バイキンマンの
乗り物、ね。バイキンマンの乗り物、これいいですね。
いいね。
これはいいですね。
ぴったりだ。
みたいな。ちょっとこれはね、ぜひね、絵も見て、ね、いただきたいんですけれども。まあ僕はね、これルンバ。
あ、ルンバいいね、ルンバ。
ルンバになってるやつが好きでですね。まあこれ一押しかなと。
確かに。
次のルンバこれで、このデザインで出してもいいのかな、
ね。いいんじゃない、流線形とか早いよ、多分。
感じがするんですけど。
僕どれだろうな
ぁ。なんかお気に入りをね、一個お探しいただければ。
最後にね。お風呂になってるパターンある、
うん、いや、僕ルンバはね、かなり現実的な予算で実現できると思いますよ、これ。
ルンバにしようと思ったらね。
ルンバにしようと思ったら。
円じゃないからちょっとあれ
です、ね、
そうだね。だから今のルンバの上になんかそれと同じ形でこうパコってはめれるようにすればいいんじゃない、
うんうん、いいと思いますし。
結構たくさんエントリー数あるもんね。
いや、これ相当ありますよ。なんかこれ何ですか、なんか天皇かなんかかぶってる
側天。
そう。
側天仏甲。
ありますし、ね、レープマットのね、あの、デザインになって
る。ああ、いや、そう。これすごいな。すげえ綺麗に。
2520億円以上
。億以上。蚊によく効く。
代々木公園のデング熱対策にって感じ。ふまきら。売れるんじゃない？
まあこれあの、もしね、皆さん好きなデザインがありましたらね、これがいいって。別にこっちに書き出しにメールいただかなくても、うん、もう直接このツイッターの人にあげてもらえばいいと思いますけど。
そうね。そういうの見ていただきたいですね。う
ん、まあ、ホネストさんなんかこれ作りたいんじゃないですか。
作りたい。
作りたいですね、こんなのね。
作りたいね。秀逸な案があったら作りたいの。
まあね、ちょっと最後はふざけてみましたけれども。
これこんなにたくさん作品があって、うん、なおかつ面白いですね、どれも。
まあ、今回、あれですね、このデザインのこの騒動が与えてくれた教訓はいろいろありますけれども、最終的にこれさえも笑い飛ばすという日本人のユーモアは結構ね、うん、見習うというところは見習うというか、
すごいね、
うん、こう楽観的なところは、まあ、ある意味いいところだし、ちょっと楽観的すぎて、
そう、ね、
あの
そう
ダメなところもあると、まあ、日本人らしさを表しているなと思いました。はい、まあ、そんなところで、
はい、
はい、かけ合いタイムで以上にしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
ということで、井戸端カオスを引き続き撮りたいと思うんですけれども、
うん、
せっかくこれから映画を見るということなんで、うん、映画の話でもしようじゃないかと。
ムービーね。
ムービー。で、まあ、映画の中の、ね、話じゃなくてですね、うん、映画館の話をしようと、
うん
うん、で最近よく耳にする 4DX、
はい、
ね、
はい、
机の雲はね、
机の雲浮上してますから、もうあんま気にしなくてもいい、
うん、大丈夫です、はい、
机の雲が気になってたところで4DX ですから、
はい、
その方もね、
うん、
はい、
4DX ですね。
まず 4DX、我々3人まだ行ったことが
ないですね。
で、本当は今日ね、ターミネーターの方も 4DX っていうのもあったんですけど、うん、多分それ専用に作られてるわけじゃないですよね、
う
ん、多分。
そう、そうらしいです、ね。
ワイルドスピードみたいに 4DX でぜひ見てねっていうほど押されて出てるあれじゃないんで、うん、まあ今回普通に 3D の字幕版見に行くんですが、
そうですね。
まあでも 4DX もいずれ見たいなと思っております。
うん、
で、まあ今日はその 4DX の紹介とですね、うん、まあ実際どうなんだろうって話をですね、うん、
はい、
想像ベースで話すので、
うん、
もしもう見に行った人で、
うん、
いや違うんです、こんな感じでしたとか、そういうのもあればですね、うん、お便りなんかでお知らせいただけたら、うん、まあ、嬉しいなと思います。
そうですね。
そうですね。まず 4DX とは何かっていう簡単な説明なんですけど、うん、3D のその先、体験型、
うん、
これを 4D と。いう演出効果として、ね、呼ぶらしいです、まあ、劇場の、ね、上映設備において座席効果と 環境効果によってあらゆる感覚を刺激されリアルな臨場感が体験できます、うん、リアルな臨場感ってなんか2回同じようなこと言ってるような気がする。
そうだね、リアルな臨場感って何やねん。
そうですね、4D っていうとなんかね時間軸が増えたのかなって、ね、
タイムスリップしちゃうんじゃないかと思っちゃうんです
が、うん、そういうわけじゃなくてお
そらく 3D が視覚的には見えてる、あとは物理的になんかわさってこう揺らされたりとかですね、
体験ができると、
はい、
なるほど。
具体的に座席効果と環境効果2つあるんですけど、
何でしょう。
座席効果から前後左右の動きやバイブレーション、
うん、
背中やお尻を叩くなどのモーションシートが映画の内容とリンクしていますということで、
嫌がらせですか
ね。普通に鬱陶しいですねこれ。
まあ聞くだけだとちょっと嫌だね。
よくだからあれでしょ、あの突き刺された時にブスってなった時にシートがブスって感覚を、マッサージチェアみたいな感覚。
嫌だな。
ちょっとドキッとしますよね。ホラー映画とかでやったらちょっとやばい
ね。なんか。
だってあれでしょ、多分椅子の下から人がバンバンババンみたいな叩くのが実際に来るってことでしょ、
うん、たらうわーみたいな、よく映画とかでちょっと私痛そうなんダメなんですみたいなとか言ってる人いるけど、直に痛いなっていう、
うん、痛そうじゃな
くなる、痛そうじゃなくなる、
でなんか耳元とかでなんかその怨念のうめき声とか聞こえてきたらもう最悪だよ、
うん、もう夢に出ちゃうこと間違いなしって感じなんです、うん、はい。でもう一つの環境効果っていうのはこれ何かっていうと、うん、風やミスト、
うん、
かっこ水、香りや煙の効果の他にも天井から降り注いでくるシャボン玉のバブル効果があるあと劇場内フラッシュする光効果などもあります。これシャボン玉が来る、
シャボン玉
いつ使うんだよ。
そうなんだよ、
うん、
なんかこの社会環境の中でさ、シャボン、
はい、はい、
何、
近くに子供が
シャボン玉が来ることなんてある、
まあ、ないね。
映画で、まあ、見ないです。
メルヘンな感じなんじゃないですか、だから。もうおとぎ話のさ、白雪姫とかそういうところでこう、
ああ、
ほわほわほわほわってくる。そういう時にしかつかないんじゃないの。
それだってさ、裸眼の人はいいよ。メガネの人がメガネについた時のこの感じ、考えたことあるのかと、なんかここでバブルが弾けるみたいな。
あとバブル来るとしたら何ですかね、海とかで水しぶき的なのの代わりにちょっとね、
これ見て真っ先に僕思ったのは USJ のバックトゥザフューチャーのアトラクション、
うん、
あれ席動くん
ですね、動くね、動く、
あれも 4D に近い
ハリーポッターみたいな、
ね、みたいな、
ハリーポッターもそう
だね。あとまあターミネーターの時もあれも 3D みたいな感じでちょっと画面から出てきて、あと実際の模型も出てくるみたいな動きがある、まさに USJ 出てるアトラクションに近いなって。
あのディズニーもね、あのストームライダーも水しぶきかかりますから、あ、そうそう、あれみたいなもんじゃ、揺れるとか、その加速スピードを感じられるみたいな。
なんかあの辺から良さそうなのを取ってきて、劇場でできることをできる限りやりましたっていう気がしてます。もうすごく風が、今めちゃくちゃ風が吹いてきてるので、もうちょっと今、ボボボボボボってなってると思うんですけど。
映画館でね、はい、やるにしても、映画がそういう風に作られているっていうね、ことがやっぱ前提なんですよね。視覚効果とか、プラス、そういった環境効果とか、そういったものを加味することで、最大限旨味を味わってもらえるっていうね。
うん、どうですこれ、いいなと思いますか、我々3人で。うん、なんか映画館にはこれだよねみたいに、
いや
あります、
あのね、
集中できなさそう、
そう、あと疲れちゃいそうなんだよね、
そうですよね、
なんか後ろ向きな意見ばっかり出てますけど、
いや体験してみたいよ、
うん、
1回は行ってみたいけど、多分1回で十分だなと思っちゃう、
ワイルドスピードとか、そういうレース系のやつとか、あとまあジュラシックパークみたいなね、恐竜バーン出てくるやつみたいな、
そうだね、スターウォーズとかね、
スターウォーズとかね、
だって絶対さ、絶対あのディズニーのあのストームライダーとかの中でさえね、
うん、
あの世のこの女性たちがさ、
うん、
みたいな、
うん、
みたいな感じなわけじゃん。
そんな、
いやいやいや、映画ってのはさ、静かに見るもんでしょ。
あとまあポップコーン食いながら、うん、コーラ飲みながら、
ちょっとビクってしながらさ、うん、それぐらいだったらまだわかるんだけど、そんなグワングワン動いてね、
多分席もさ、うんって動くよね、うん、その音もしちゃうしさ、
もう今の風みたいな感じですよ、風がブワー来て水しぶき、うん、キャーみたいな、その、あの濡れると思ってない女子たちがみんなキャーキャー言うわけじゃん、多分、
ね、
あー濡れたみたいな感じになる、
落ちちゃうよみたいな、
もう 2D で見ろやみたいな、まあね、なると思う、多分
これ後ろ向きの機械しか今のところ出てません。
ただね、あの効果的な使い方はないのかなっていうふうに考えるのは、もうちょっとそのアクションばっかり思い浮かぶけれども、ほわーんとした夢の世界みたいなのをゆらーりとした動きで表現するとか、
あ、良いそう、
なんかそう、そういう使い方をするって言ってもあるのかなとかいう気はする、
ね、だから匂いがね、できるんでしょ、うん、今回は、うん、そのだからきっとアリスとかね、不思議の国のアリスとか、チャーリーとチョコレート工場みたいなのだと、うん、なんか途中でこうチョコレートの香りがふわってきて、
うん、
美味しそうみたいな、
カカオ豆みたいな、ね、
そうそうそうそうそう、そういうんだったらまあ分かるわ、
うん、
なるほどなるほど、匂いがすごい、あ、いい匂いするわみたいな、食べたくなってきたなみたいなだったらまあまあまあいいかなと思うんだけど、うん、あのそのグワングワン動くのはちょっと嫌かな、
うん、まあ、それどれぐらいの動きをするかね、わからないね、
口コミも僕さっきパパッと見てたんですけど、まあ、やっぱり映画ありきにね、
うん、
先に劇場があるってなっちゃうと映画がそっちに寄せていかなきゃいけなくなっちゃって、ね、うん、まあ、今後もしそのアクション映画とか続編、僕らが楽しみにしてる、うん、映画の続編です。まあ、ターミネーター今回はその 4DX に向けて何か作ったってわけじゃない、うん、4DX もあるよっていうだけなんでいいんですけど、まあ、僕らの好きなそのターミネーターのそのさらに続編がね、
うん、
4DX に対応するためだけに楽しむような内容になってると、うん、視点とかまで全部なんかちょっとなんかこう意味深にこっちを向いてるとか、
うん、
こっちを向いて銃を撃つとかねっていうのが出ちゃって、これ映画監督側からするとだいぶ迷惑なんじゃない
の？そうだよ。すごい負荷がかかりますよね。
だって観客に臨場感を与えるためにカット割りとかを全部変えなきゃいけないわけでしょ、
うん、そうですね。まあどれくらいそれが後から追加してやってることなのかとかもあるんですけども。でも 3D で結構タイタンの戦いとか、あのいくつか 3D になってから出た作品もあるんですけど、やっぱなんとなく家で DVD で見たときに、ちょっとなんかこれ、明らかに飛び出てくるのも予想して作ったんじゃないかっていう。
あるあるある。で、それだとなんかバイオハザードとかもそうだよね。なんか
そうね、なんか最後ボスを倒すときにね、なんか剣をこっちに向かって投げて終わるんですよ。みんなして、う
わー
って
最後に投げてくる。ワンパターンになっちゃうよね。
それしかねえのかよ、みたいな。2D の時はさ、もっとあるわけですよ、いろんな見せ方が。
見せ方の幅が逆に背負っちゃう気がする
んだよね。
ベタな、まだちょっと出て間もないから、うん、みんなベタなシーンばっか作るんですよ。
3D ならではのものを作りがちでワンパターンになっちゃうっていう、うん、一番ちょっと悲しい感じだね。
そうなんですよ。で、一番大事なのって映画ってやっぱり、まあ映画館で見るときは臨場感かもしれないですけど、やっぱり内容の面白さもやっぱり大事で、うん、今後そういう二極化、ちゃんとその役割に合わせた映画を作っていって、うん、で、なおかつその映画自体にちゃんと、あの、まあ、それぞれキャプションを振ってほしいです、うん。この映画はアクションとか動きが多いんで、うん、4DX 推奨ですとか、これは 4DX でも見れるけど、2D でも十分楽しいですとか、うん、あるいは 2D の方がいいですよっていう、うん、ちょっとまあ、そのヒューマンドラマみたいな映画なのか。
ね、だってトラさんをさ、4DX で見ても知らないわけじゃん。
そうね。釣ってるシーンとかね。
チャポン、ペチャみたいな。
釣りバカにし的なね。
そうそうそう。
それこそ船酔いしそうだからね。釣りバカにし。
西田敏彦の声が耳元から。
釣れないねーとか言って。
今日は釣れないなー。
それは求めてないよね。そういうところはね。お茶の間で見れるっていう感じがいいんだ。
だってそのうちだってアニメも絶対なるでしょ、うん、コナンとかもさ、4DX でやりましたみたいになってさ。うんうん、アニメの世界入って水飛んでくることはないじゃん。
まあそうだね。そうだ。だからどこまで、まあどうなの、求めるのが先なのか、うん、作るのが先なのか、ちょっと。
そうなってくると多分、こう、なんか 4DX 用と 2D 用のカット割りを別にする監督が多分現れるような気がするんだよね。
う
ん、
そうしないとちょっと無理が生じてきそうだね、う
ん。2D で表現していい表現の方法と、4DX で表現していい方法ってやっぱ絶対違ってくるはずなので、
う
ん、
映画館とその映画の制作会社というか、そういうところがそういう部署をそれぞれ作って、でコラボして専用の映画を作ればいいと思うんです。僕はこのアミューズメントというかね、エンターテインメントというカテゴリーで映画がそれ飛び出してきたりとか、そういう 4DX みたいなところを作るってこと自体はすごく僕は、
うん、ああいいと思う、いいと思う、
っていうのは僕らに新しい刺激を与えてくれるっていう、うん、そういうこう前向きな気持ちで作ってくれてるものだから、うん、絶対楽しいじゃないですか、
うん、
でもなんかそれに移り変わってくって言われるとちょっとそれは違う、
そうだね、全部がそれになる必要はない、ね、
こういうのもあるよ、
うん、
これもどうっていう感じで
幅を広げるっていう意味ではまあもちろんいいんだけど、
で結局やっぱり最後はバニラ味がいいよねみたいな感じで、
あ、アイスっていうとね、
そうですね、うん、
まあ一番売れるのはバニラ味でしょうしね、うん、だから収益性がね、そこまでね、得られないかもしれないけれども新しいチャレンジとしては
まあいいと思う、
いいことだろうね。
あと気になるお値段なんですけど、やっぱり通常の料金にプラスで1000円ほどかかるらしいですね。
まあそう
です
ね、うん、
ということで映画ってちょっとさ、レディースデーとかで、うん、例えば OL さんとか ね、うん、1000円ちょっとくらいでいけるじゃないですか。そしたらでなんか軽い気持ちで見れるよっていうところで、うん、毎週 週に1回くらいのペースで行けてるよとかいう人もいるかもしれないんですけど、1000円追加されると2000いくらとかでしょ。
そうだよね、
ちょっと高えよなっていう、うん、なんか2000円超えてくるとちょっとまあディズニーとまでは言わないですけど、ちょっとしたところに出かけた時の入場料金くらい取られてるんで、これ2時間くらいで、うん、そんな取られちゃうってなると、だから96分くらいの映画があるんですよ、うん、ちょっと短くねえかって思っちゃいますよね。
う
ん、
そうだよね。
で、これで2000いくらかっていうのもあるんで。
そうなんだ。だって映画のジャンル的にも結構幅広い映画があるわけじゃない、うん、それが例えば、まあ、女性だったらきっとさ、まあ、女性全てがっていうわけじゃないけど、その恋愛ものだとかさ、い
ろいろ見るわけじゃない。ないな私
そうそうそうそうそう。
お買い物中毒の私ね。
そうそうそう。
ピンク色の文字で書かれてる。
そうそうそうそう。それでなんかこう、キャメロン・ディアスとか出るような、まああんな感じのやつをさ、4DX で見たところでさ、これね、キャメロン・ディアスも
止まっちゃって
出てないかもしれないけど。
止まってるわけ。
まあいろいろありますけど、うん、そんなの 4DX で見てもしゃあないじゃん。まあ、なんか、ティファニーの店内の香りとか出されてもさ、はぁ、みたいな感じになる。
そうそう、いらないけどね。
で、恋の香りがあるわけでもなし、うん、だからなんか、
まあ、あくまで使いどころをきっちり考えれば、
そういう変な方向には行ってほしくないなっていう、無理やりドラえもんを 4DX とかさ、
適材適所というかね。
だからあとはそれの進め方なんでしょうね、うん、マスコミの方だったりとか、あと僕らもきっと一人一人見に行った後にそれを友達に勧める時とかもそうなってくると思うんですけど、なんかこれを見なきゃいけないとか、なんかそういうところで間違った情報をね押し進める必要はないと思うんですよ。これまで通り、
だから
見たい人は見に行けばいいと。
今 4DX の劇場って少ないじゃない。
今本当に少ないんです。それもちょっと言おうかなと思って。
豊洲プラスアルファぐらいしかないわけでしょ。
で、まあ、あれじゃないですか。興行収入というか、うん、どれくらい流行ってるか
ね。そうだ。今の、だからテスト的なんだよね、結局、うん、今やってる 4DX って。だからそれがいかに、まあ、東京近郊とかそれぞれの巨大都市で受け入れられるかによって、まあ、全国に広がるか衰退するかっていうのが決まると思うんで、うん、まあ、そこでね一回その映画業界の中でもちょっと考えてもらいたいなと思うし、まあ、あとはもういっそのことその 4DX はアクションとか、うん、ホラーとかの一つのジャンルとして 4DX 系映画みたいな、うん、もうジャンルにしちゃってもいいかもし
れない。そうですね。それくらい違ったんです、ね、うんうん、ホラーでも 2D の方がいいホラーもあるんです
よ。もうあるあるし。
飛び出さない方がいいのも
あるんで。
そう。あれだから同時に3つやんなくてもいいよね。
ターミネーターだと 4DX、3D、あとは 2D。うん、
そのせいで我々時間限られるわけじゃん。
そうそうそうそう。
ああ、俺、2D でいいから 2D 見たいんだけど、2D だと4時なの、うん、ちょっと違うかなと思うんでね、うん、
そうですね、うん、まあ、ということ、まあ、我々これから映画見るっていう時間もあってね、
う
ん、ちょっと白熱した
そうですね
あれになりましたけれども、ね、まあ、ぜひこれも皆さん、まあ、我々ももしかしたら 4DX 行くかもしれないんですが、行ってまたその感想をね、
うん、
持ち寄ってまたもう一回話してみたいなと思います。
そうですね。
じゃあ、うん、我々この後映画の時間を控えていますので、
はい、
この辺でコーナー終わりたいと思います、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでエンディングでございます。
はい。
はい、ということでね、今日は、3人で会って収録というところでございますけれども、うん、まあ、前半かけらじタイムズは、グリーンティーさんによる、新国立競技場についてという話でございましたけれども、まあね、いろいろ物議は醸しておりますけれども、まあ、いい方向に落ち着いてほしいです ね、
あれもね。
まあ、否定的な意見ばっかり言いましたけれども、うん、やっぱり、まあ、日本として世界にアピールする場でもありますから、
まあ、まあ、みんな純粋に楽しみにしてる人、
う
ん、
そうですね、
多いと思います。
そういったところを含めて今ね政府にはちょっと頑張っていただきたいかなというふうには、
ね、まあ、いろいろと課題はありますけれども、
はい、
ね、一つ一つ乗り越える。
そうですね、はい、そして、後半井戸端カオスは 4DX についてということで馬場さんにやっていただきましたけれども、はい、まあ、4DX ね、これからどう広がっていくか にもよると思うんですけどね。これがまあ一般的になって、4DX って結局海外もあるんだよね、多分ね。
あるんじゃないですか。
多分、それこそハリウッド。
もうそうだよね。でも海外でもそんなメジャーだっていう風な意見もまだ聞かないので
。4DX ね。
4DX ね。それ日本じゃないから。
おじちゃんが。
4DX。
4DX。おじちゃんと一緒に行くとそうなるよね。
その 4DX 自体がこう世界でどう認められていくかというところも含めて、ちょっと今後追っかけて見ていきたいかな。
まあ、3D が結構続いてるんで。うん、
まあ、まあ、なくなることはないんだろうね。
なくなることはない気がするけども、ね。
メジャーになるかどうかっていうね。う
ん、だから 3D も 3D テレビとかっていうのはちょっとね、あんまり最近、
流行らないからね。
行かないですね。
だからやっぱ一歩間違えばその同じ道は歩んじゃう可能性もあるからね。
うん、だからぜひね、うん、まあ今後、4DXをどう発展させていくかっていうところで、まあ映画業界の方々にちょっと、まあ、頑張っていただきたいところかなというふうに思いますけどね。
はい。
はい。はい、ということで、まあこれだけやってまいりましたけれども、次回は、218回、
はい、
8月にようやく入るということで、
そうですね、
もうな夏でしょう、きっと梅雨明けはしてるでしょ
う、いやもう今日ぐらいから
もう明けて、
うん、明けてもいいかな、もう明けたってことにしときましょうか、
うん、
まあ暑い夏、8月10日ですから、うん、まあ、小中高校生ぐらいはもう、うん、あと大学生もね、もうがっつり夏休みです、うん、そうですね、我々社会人としても、うん、もうちょっとでこうお盆休みというようなところだと思いますのでね、はい、ぜひ、あ、もう入ってる方もいるのかな、
はい、
まあ、ぜひねゆっくりしていただきたいと思います、うん、はい、学芸大ラジオでですね、番組に対するお便りメッセージを募集しております。ツイッターの DM もしくは、E メールでお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、 E メールはかけらじ @gmail.com もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りを送りいただければと思います。
はい。
ティン、ティン、ティン、ティンですね。はい。ということで、まあ、エンディングかかってまいりましたので、まあ、次回もね、お楽しみに。我々これから映画、
通常スカイプ放送に行
きますね。映画を見に行ってまいりますので、その感想はまた次回まで、はい、ということで、お送りしてまいりましたのは、私は佐藤、
グリーンティーと、ウマンワでした。
それでは皆さん次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。